アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回は前回に引き続き、ティバシ美術館広報担当、磯野愛さんをゲストにご経歴を交えつつ、美術についての話を続けていきたいと思います。はい。ということで、前半いろいろと移動までありまして、お疲れ様でした。
はい。
そして後半も静かなところでお届けしたいと思います。ということです。じゃあ最初からここでやれよ、みたいな
話。快適ですね。
快適なところでやっておりますが。さあ、ということで前半でもお伝えしましたけど、なかなか、深掘りするトークをしたことが意外と、付き合いは長いですけど、ということなんですが、後半は本当にもっとより深掘りトークになりますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、これゲスト皆さんに聞いてるんですけど、いつから美術に興味を持っていましたかということで。いつから興味を持たれましたか？
そうですね。なんか結構、ちゃんと覚えてるんですけど、なんか小学生の時に、東京都美術館で、に西洋美術の展覧会を見に行ったっていう記憶がすごいあって。
本当に家族で
と。うん、多分そうだと思います。それで、その展示されてたアヒルのブロンズ像があって、で、それのキーホルダーがミュージアムショップで売ってたんですよ。で、それを買ってもらって、すごい大事に持ってたっていう記憶がかなり鮮明にあって、で、おそらくだけど、オルセイ美術館だ。オルセイ美術館のコレクションなんだっていうことまでは覚えてたんです。で、多分そのあたりから、やっぱり展覧会っていうのをなんとなく意識してたんだと思うんですけど、なんかこれ、やっぱこの質問アンケートがあったんで、そういえばあったなと思って、ちゃんと調べてみたら、本当にオルセイ美術館展で、1996年の展覧会だったんですよね。
そのだってどうせメイン、どうせって言っちゃいましたけど、メインのキャラクターではないですよね。
全然ない。
広報さん的には多分推してるやつでもないでしょうね、そのオルセイ美術館展の。
まあ、オルセイですからね。
でもそれが欲しく。
そう、それがすごい記憶に残ってて、で、ちゃんとその図録をね、調べたら、フランソワ・ポンポンの作品だったんですよ。
ポンポンってなんか、
白いね、あの、熊とかのね、イメージあるけど、ポンポンのブロンズだったんですよね。それをね、すごい記憶があって、これがまあ、本当に、原初の展覧会の記憶だと思います。
で、そこからはでもちょこちょこ行くようになったんですか？
それの後は、でも、なんか自発的に行ったかっていうと、展覧会に行った記憶はあんまりなくって、ただ、なんか割と作るものが好きだったっていうか、小学校の時も、なんか塔の土で、こう、なんか動物作って焼いてもらう、釉薬かけて焼いてもらうみたいなのが、授業であって、それの作品が自分の中ではよくできたと思って、ずっと飾ってたりとか、なんかその手を動かす、書くっていうか、
見るよりも、
立体の、見るのも、よりもそうですね。
作る方が好き
だ。そう。で、特になんかこう、立体のものがすごい好きだった。石を彫ったりする課題も好きだったし、
平面作品よりもってこと
なんですね。そうです、そうです。で、中学入った時も、課外授業で、写真を、選択、学んだり、で、高校も写真部に入ったり、で、あとは高校で課外授業があって、それもいろいろ選択できるんですけど、それで工芸っていうのがあって、工芸とって、尻尾をやったり。
高校時代
そうです。
普通の学校ですか？
普通の学校なんですけどね、なんか、選択できて、ちょっと面白い
ね。で、じゃそのまんまじゃあ美術の道に行ったり、その大学進学も美術の方向を選んだんですか、
やっぱり高校生の時にいろいろ考えるじゃないですか、その今後の大学進学の時に。で、やっぱり割と美術好きなんだなっていうのを、やっぱりその時に思ったんですよ。で、写真も好きだったし、撮るから、じゃあ、写真関係のかなとか思ったりとか、で、本当にいろいろ調べた時に、みんな試験絶対的に書かなきゃいけないじゃないですか。
ああ、まあ美大とか行くと
美大だと
デッサンやらなきゃいけない。
そう、デッサンやらなきゃいけない。私壊滅的にそれできないし、そのセンスがないことはもう自分でも分かった。で、でも写真も別に趣味でいいしなとかいろいろ思って、でふっとした時に。そういえば美術史ってあるなって思って。で、美術史だったら。まあ大体文学部とかそういうところ、歴史系のところにあって、当たり前だけど、 絵は描かなくていいし、うんうんうん、好きだったら別にいい、
うんうんうん、
で多分その時世界史とか哲学とかにも興味があって、うんうんうん、そういうのもあったんで、うんあ、もう、ま、もうこっちでいいやって思って、で、それで美術史のある大学を探し始めたんですよね。
うん、でも、その時には、じゃあ美術館も行ってはいたんですか？その作ってはいたけれど。
うん、そうですね、うん。でもね、そんなに日常的に行く人ではなかったんですけど、ただやっぱりすごい強烈だったのが、うんうん、中学の3年とか高校の初めかなんかに、うんうん東京の、東京オペラシティギャラリーで、宮島達夫さんの展覧会やってて、
デジタルカウンター。
そうです、そうです。で、その前年かなんかに、ベネチアビエンナーレに出されてるやつが、凱旋で展示するっていうのがあって、メガデスっていうすごい大きい作品があったんですけど、それにめちゃくちゃ打たれて、めちゃくちゃ衝撃的だったんですよ。
高校生ながら。
中学生、高校生、10代で、なんかやっぱりそういう時って、なんていうか、生きるとか死ぬとか、生死のことを考えがちじゃないですか。で、その時に、メガデスって、だからその、ピピピピ、宮島さんってね、1から9までカウントして、
カウントアップしてい
って。そう、そう、それで0は表示しなくて、また1から始まるっていうのが、いろんな速度で。
早いのもあれば、ゆっくりカウントアップするのもあるし。
っていうのが、まあ人の、こう、生きる、そして死んでいく時間の、まあ、いろいろ、人それぞれあるじゃないですか。そういうような作品なんですけど、それメガデスっていうのは本当に大きい作品で、うん、もう何メートルぐらいの ?10 メートル以上長いやつで。で、それが、こう、ずっと目まぐるしくいろんな速度で動いている中で、うん、ある一瞬、ふ、うん、って全部消えるんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほうほう。ぴったし。それが合うんですよ。
で、で真っ暗になって、うん、で、やっぱりある時に、ポツッ、ポツッってまた1から始まってくる。もうめちゃくちゃ感動しちゃって、それに。それがだからやっぱり現代美術っていうのが、すごいって思ったきっかけでしたかね。
それこそあれじゃないですか。だって、前半でも僕がこう、磯野さんにいろんな案内してもらってるんですよの中で宮島達夫展もありましたもんね。千葉市美術館。
そうなんですよ。その
リニューアル。その話は聞いたことなかったけど、実はじゃあ原体験で宮島達夫さん見てて、
そう。
ゆくゆく千葉市美術館で宮島達夫展の広報をされてるわけだ。
すごいことだと思いました、私は。
当然宮島さんにもお会いするわけ
だ。はい。
今の話はしたんですか？
しました。
お、どうでした？その多感な時期に見て感動したんですよみたいな伝
え。もうすごい喜んでいただいて、うんうんうん、いやー。本当良かったみたいなことをおっしゃっていただいて、
すごい話ですよ。なんか自分の作品で美術の世界に来た人が十数年後だったら広報としてやってくれてるってこと。
感動的でしたね、個人的にも。いやこんなことがあるんだなと思って、うんうんうんうん、でもやっぱり美術好きだから、いろいろファンのね、人とかもいるじゃないですか。うんうん、だからそういう人の手なんかやるときもたまにあったりとかして、うんうん、やっぱ嬉しい。それは、個人的にはやっぱり嬉しいし、うんうん、役得って思って。
大変な仕事だけども、うん、そういう喜びの部分もある。
やっぱり間近でね、作品見られますから。
うん、はい、あ。でもじゃあそれでじゃあ美術史をやろうと思って、大学入るわけじゃないですか。はいはい、それはもう、その時はもう学芸になろうって気持ちで入ってる。
そうですね。まあできれば学芸員になりたいなぁとは思いました、うん。他になんかあんまり美術史をね、うん、使った仕事ってあんまり、まあ。
でも、打たれたのは現代アートだったんです。
うん、そうですね。
結構これまでのこの番組出てくださった方は、やっぱり西洋美術とか日本美術だったけど、現代アートだったら、まあ結果大事なのは知ってますけど、
はい。
現代アートだから別に美術史こっちの昔のことなんで別に学ばなくていいじゃんって考えにはなんなかった。
そうですね。まあなんかその、美術系、美術史ある大学を探したときに、うん、なんかオープンキャンパスで、うん、本当に超初歩的な美術史の話をしてくださっていて、うん、それがすごく面白かったんですよ、うん。図像学的な感じだったんですけど、うんうん、で、なんかまず一から、まあ、なんか、現代美術とかだと、なんか見ればわかるみたいなこともあるじゃないですか。逆に見ないとわかんないんですけど、なんかその前、うん、どうしてここにたどり着くのかっていうか、やっぱりそれを知りたいとは思ったんですよね。うん、で、だから大学入って、美術史学ぶときに、うん、まあ、それこそ西洋美術も日本美術も、 学んで、特にやっぱり当時って現代美術を学ぶってことはほとんどなかった。
うんうんうん、
今は割と増えてますけど、うんうんうん、それは作るものであって、うん、美術史の中には入らない。
ああ、ははは。
まだその研究対象ではないっていう時代だったんですよね。
まあプレイヤーを教えるってことはあるけども、そのキュレーターの方を育てるってことはなかった
し、うんうんうん、ただ特に美術史としてはそのヒストリーだから、言って近代までっていう感じ、うんうんうん、で私の多分その後とかは割と現代のこともやれるようになっていて、本当に結構ギリギリの時代だったと思うんですよね。
で、それで、まあ、大学で、じゃあ、学んで、
はい、
4年間学んで、
はい、
ちなみに、卒論とかはどういうのか。
日本の近代彫刻だった。
あ、もう本当に立体が多
すぎるか。なんか、最終的にやっぱり立体だったんですよね。で、なんか、まあ、その、美術史の中でも、まあ、どこをやるかっていうことになった時に、うん、日本の近代美術にすごい興味を持って、まあ、制度史みたいなこと、うんうん、なんというか、そこから始まるじゃないですか、日本における、美術っていうものが存在した明治から。
岡倉天心出てきてとか、そういう。
まあ、美術っていう言葉が出てきて、みたいなところからも含めて、なんか、それがまず面白いと思ったし、その、ここでどういうことをやっていくか、西洋に追いつけ、みたいなこととか、いや、逆に日本らしさをやっていくんだみたいな、もうごちゃごちゃの時代からのっていうのが面白くて。で、その中でもなんか、全然、今でも多分、あんまり美術として扱われてないかもしれないんですけど、その、生き人形っていうのがあって、
はいはいはい、はい。
見せ物ですよね。安本喜八とか、なんか相撲でこう任すようなやつ。超リアルな。
はいはい。最近とかリアルの。
そうそう、リュクエとかでも出てると思いますけど、はい。あれに興味を持って。
その彫刻って聞いたから、最初、だから、この番組でも中村屋サロン美術館の方出てくれて、はいはい、荻原森江とかそのあたりかなと思ったら、そっちよりも生き人形。
そうですね。で、そこから、でも、それは、だから工芸でもなく、まあ、だから、見せ物工芸彫刻っていう、その辺のごちゃごちゃってしたのが、まあ、ちょっと面白かったのと、で、あんまりなんか西洋のものっていうよりかは、日本由来の彫刻、まあ、そんなものはあんまりないんですけど、まあ、例えば、幸運とか、その、高村幸運とか、その、物資的な流れからの、っていうのを考えてみたいと思って、そうすると木彫になったんですよね。
なるほど。有名な、まあ、重要文化財になったら、老園猿のやつとか。そうです
ね。はいはい。
でも、老園とか作ってるのに、最後、高森像も作ってるみたいな。不思議な、だから、ブロンズもやってるし。
ブロンズもやるし、みたいな。そのなんか、彫刻の揺らぎみたいな、うん、日本における彫刻の揺らぎ、彫刻をどう考えるのかみたいなことも面白かったんですよ。
へぇー。それをやってたら、そっちの世界に行きそうなのに、なぜ何があって広報さんになったのかって、みたいなところは、ここがやっぱ不思議なところです。
そうですね。
そこからどういうルートを通っていくんですか？
いや、それで、で、まあそういうことしてたら、いきなり先生に、ちょっと千葉市美術館で、まあその、OG か、先輩が、3級に入るから、ちょっとアシスタントじゃないけど、学芸の補助みたいなものを、探していて、お前行ってみるかみたいなことを言われて。
卒業してるんです、する前。
した、学部は卒業して、院には入ってたんですけど、その時に言われて、あ、じゃあちょっと行ってみたいです、って言って、行ったら、そのままズブズブと。
それまででも千葉市美術館行ったことあった？
ありました、ありました。
じゃあもう、まあ、なんか、慣れたというか。
いや、でもね、一回行っただけ。やっぱり、学生としてはね。
出身はどちらになるんですか？
東京なんです。
だから別に千葉にゆかりがあったわけではなくて。
うんうん、で、ちょうど千葉市美術館でやってる展覧会、ムンスン群っていう韓国系のアーティストの展覧会やってる時があって、それを見たくて行ったのが一回あった。それだけだったんですよ、実は。
僕は千葉大学だったんで、千葉市美術館近いのに、ほぼ行ってないんですよ、大学時代。大学、あんまり美術興味なかった。
うんうん、
ただ唯一行った一回が、それこそ宮島達夫さん作品が一個出てた気がする。なんか5人ぐらいの現代アートの。
相当最初ですよ、
そうですよね。だから2004年とかだと。
トランキリティです、それは。
その時にはもういらっしゃったんです
よ。いないです、それはさすがにいない。
そうか、だから僕が大学4年の時は多分大学2年とかだと思うから、 そうなんですよ。だから、なんか宮島さんが繋がります。
すごいですね。うん、トランケイティご覧になってるんだ。いいなぁ。
あ、見てないんですか？
いや、もちろん、もちろんっていうか。
宮島さんファンなのにですか？いや、でもちょっと急に今、マウントに、マウントに始めましたけど。
宮島ファンっていうか、でもやっぱり情報が今よりかは入らなかったから、うん、そんなに、うん、うん、行ってなかったし、やっぱり学生だと千葉ってちょっと遠いなぁ、みたいなのがあって、まあ、都内は行くけど、うんうん、みたいな感じだったんですよね。
でも、じゃあ、千葉市美術館入って、最初は学芸の補助で入ってるわけですか？そうです。そしたら、そのまんま行ったら、学芸員とか、その、やっぱ研究、展覧会やりそうなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、ね。
どこから広報さんになる
で、まあ、もちろんなんか学芸員になろう、なりたいなと思って、あの、試験受けたりもしたんですけど、やっぱりちょっとなんかあんまり向いてないかもみたいなこともあり。
それはどういうところ？
なんか一つのものを研究することが、ちょっと向いてない。ように個人的に感じて、
いろんなもの見たいと、いろんなもの知りたい
と、ね、そういうちょっと広い方だったのかということがあり、でなんかちょうどその美術館にそのフォロ、うん、学芸員のアシスタントは終わったんだけれども、うん、ちょっとバイトみたいな感じで残った時に、うん、あのちょうどその広報的なものを作る。専門で。
あ、それまでなかった。
なかった。
千葉清水さん、そういう部署
が。そうです。うん、で、学芸員が。
広報も。やって兼ねてるみたいな。
まあ、よくあるパターンなんです。今でもよくあるパターンなんですけど、うん、それちょっと限界ってなって、うん、で、それでちょっとやり始めたっていう
か。え、ってことはじゃあもう千葉清水美術館の広報第1号なんですね、そこ
ほぼ、ほぼ。うん。
で、そのままずっと。そうですね。キープしてる。
はい。
はぁー。ってことは、教えてもらってないわけです。広報の先輩がいて、うん、こういうことやってったらいいよじゃなくても。
そうですね。まあでもその学芸員で、その広報もやってた人からちょっと受け継ぐっていう感じとか。う
ん、へぇー。
はい。
いやなんか、だって自分もだからまあアートテラーってこう、理想像がいないから自分でやっていくしかなかったんですけど、はいはい、結構磯野さんもそれに近いんですよ。
手探り。だから未だに合ってるかわからない。
うんうん、ああ、でもいや、僕もわかります。自分がそうだから。
勉強したいんです。だから、他の美術館に行ってインターンとかやりたい。今だに。
広報さん、
今更ですけど。
そうか、大変ですね。正解がわかんないんだ。
うん。でもそれは今でも多分そうだと思っていて、うん、っていうのは、多分美術館それぞれで、うん、あり方が絶対的に違うと思ってて、だから、正解の広報っていうのがあるかはわからないけど、でも、いろんな、なんか大きいところだったらこういうことするんだとか、なんかちょっといろんなのはやってみたいなとは思うんですけどね。
何年からになるんですか？だから、こう、千葉市美術館。
私がやったのが田中一村展からなんで、2010年です。
僕が2009年からアートテラーなんで、ほぼ、だから同期みたいな感じですよね。で、僕が多分自分で、まあ、アートテラーでやってけるなって多分自信ついたのは多分4年、5年ぐらいかかってるんですけど、伊藤さんどれぐらいでした？なんか自分の中で、こう一応広報として、最初はもうわかんないわけじゃないですか。
でも5年ぐらいやっぱりかかりますよね。
ああ、やっぱそうす。なんかあります、転機というか。ここで、なんか手応え感じたなとか。
そうですね。うん、だから、2015年の時に、やっぱり、開館20周年だったんですね。だからその時は、やっぱり、全体がなんとなく見えてきたような気はしました。
はい、でも、その、スタートの田中一村展。
はい。
これなんか千葉市美術館でも結構歴史に残る展覧会じゃないですか。
そうです、そうです。
で、人入ってたし。
めちゃくちゃ、だって、1位ですよ。
うん、今そうですよ。じゃあ、デビュー戦が1位みたいな、
うん。でももう始まってからだったんですよね。うん。だから、もうもみくちゃ。もうわけわかんない。記憶がない。
記憶ないですか、そのデビュー戦の。
何をやったか記憶がないです、もう本当に。
でも
とにかく、うん、途中から人が入りすぎて、うん、あの、列形成のシフトをずっと毎日組んでたっていうことだけ覚えてる。
あー、なんか、職員さんで。
そう。うんうん、もう、外注もできない。今からじゃ外注できないから、うん、もう我々だけで、その、はい、こちらです、みたいなのとかをやらなきゃいけないから、うん、その、はい、ここで休憩して、みたいなのを。
え、千葉市美術館で行列ができるって、どこに行列作るんですか？だって、当時は7階、8階、うん、で受付が多分8階とか。
8階。それは今も変わらずですけど。
そのエレベーターの下に行列作らせる。
そうです。1階からで、サヤドーホールに待たせたこともあったし。
もう蛇腹にして。
そうそうそうです。うんうん、で、もう、それにも出られな、 それだけじゃできなくて、外にまで並びました。
え、最大どれぐらいの行列ができたんですか？
え、でもだから、サヤドに入れて、サヤドホールに入れた上で、左側に郵便局があるんですけど、そこまで行きました。
なんかピアノ屋さんみたいなの
があって。そうそうそう、可愛楽器。
そうそうそう。あそこまで出たんですか？
出ました、出ました。
2時間ぐらい待つってことです。
多分。
え、結果何人入ったんですか？
6 万人。でもそれ6万人なんですよ。
うんうん。
だから、結局。
ちょっと、確かに、ちょっと結局。
ほら、
確かに、確かに、俺も今、リアクションは困ります。
でしょ？
確かに、いろんな方が80万人だとか、まあ、最近はなくても30万人とかはあるけど、うん、でも、千葉市美術館で、まあ、6万人はでもすごいですけど。
そう。
うん。
構造的にね、やっぱりそれが限界なんですよね。どやどや入れられないっていうか。うん、
まあ、どう考えたって、要するに8階まで階段に行くわけにいかないから、
エレベーター
4機、はい。
そうです。
今でこそ4機使えるけど、はい、昔は。
あ、でも4機
使ってます、はい。それで移動さ、ピストン。はい、
そうか。
で、歴代1位が田中一さんですけど、ちなみに、興味本位ですか？歴代2位、3位とか。
2位は、開館記念展の北川歌丸展。
一番最初。
はい。はい、
じゃもう、僕らいない、いないとか知らない時代ぐらい。
95年の時。
ここ最近のもう3位とかに入ってくるの？
目か。
ああ。はいはいはいはい。目非常にはっきりとわからない。
はい。あ、でもね、そんなじゃないんだな。もっと入ってます。だから伊藤若冲とか。
アナザーワールド。
そうそうそう。
ああ、あります、
ね。やっぱりね、近世の方が強いです。実際に、の来場者数で言ったら、近世の方が確実に多いです。
それは現代アートよりもって
そうです。
へえ、浮世絵とかより
の方。
浮世絵
の方が、やっぱり。
江戸美術の方がやっぱり。
一番。
それはやっぱりどうなんですか？その美術ファンの層が多いってことです。そっちファンが多いってことです。
そうですね。うん。層が多いし、まあみんな来るっていう感じ。平日とかもずーっと来るから、おじいちゃんたち、おじいちゃんおばあちゃん、
そう。若者向けの展覧会とか、若者が来る展覧会っていうのはどっちかというと土日は混むけど、
そうなんです。
平日には集客に、
そんなに。あんまりね。
なるほど。
ずーっとコンスタントに来るのが、やっぱり、近世なんですよね。
ああ、なるほどな。
だから、ちょっと目って言っちゃったけど、上の方は大体近世で、で、だから、堺法一とか、伊藤若冲、その辺が上の方ですね。
それはでも今でもそういうの傾向があるから、やっぱ年間スケジュール立てるときに、この展覧会はまあ、この辺り来るな、みたいな考えながらな。
ある。
はあ。いや、でもそれこそ、ちょっとプロデューサーをぜひ聞いてくれってことだったんですけど、この目、非常にはっきりとわからないというか、なんか、プロデューサーも鑑賞しましたということで、僕もオープニングで言ってるんですけども、とにかくバズった展覧会。
そう。
まあ、目という3人組ですよね。
はい。
現代美術チーム。これはどんな、こう、そのバズり方とか覚えてます？
覚えてますよ。これはもう、確実に。でも、本当に最初、全然人入んなかったです。最初。
なんか、そもそも、内覧会あるわけじゃないですか。記者内覧会、
はいはい。
で、そこで目の3人が、この展覧会のことは言わないでくださいみたいな。なんかその
ネタバレ、内容もね。
内容が言わないでくださいって言われて、多分結構みんな戸惑ってた、
どうすればいいのみたいな。
何の取材に来たのみたいな。で、まあ僕なんかは、じゃあそれを逆手に取ったブログの記事書こうみたいな感じで思ったけど、結構新聞社さんたちは悩んでましたよね。
悩んで、どうしようかなって言われて、どこまでいいですかみたいなことで、どこまでも、みたいな。
で、あれはでも、広報さん的には、だから一番困っ、
いや、困りましたよ。
あれは目からそう言われたの、
これ
広報
ちょっと、
ネタバレした。
内容を、その、いわゆるメディアの人に書いてもらうのは避けたい、っていうことを言われて、でも、ネタバレ禁止って言ってバズったんだけど、一般的には、私たちお客さんには言ってないんですよ。
お客さんは言ってよかったんですか？本当は。
そう。別に好きにして、それを強いてるわけではない。一言も。だって、そうじゃないですか。展覧会の会場行って、内容は何も SNS などに上げないでくださいみたいなことは、どこにも書いてない。
でも、結構最近、例えば、コナンの映画とかも、
はい。
なんとなくもうネタバレ禁止みたいなことを、もう、ファンたちが勝手に言
う。そう、勝手に。
あれ、そういう感じだったんですか？
なんかそういう、空気があったんですかね。
いや、でも、どうだろう。僕はやっぱり自分でそう聞いちゃったから、ブログにも書いた気がするんですよ。
ああ。
言った人間の一発目の方の人間としてネタバレ禁止って。
なるほど、なるほど。
多分、メディアの方も書くこと書けないから、多分メディアが多分ネタバレ禁止感出してた気はしますよね。ただ、一般の方はじゃあ、 そう、よかった。
でもね、やっぱり雰囲気すると、いや、最初の頃はそれでも言って、言ってる人いたんです。
うんうん、
ツイッターとかで、うんうん。別にだって何も言ってないし、うんうんうん、だってそのメディアを見るかなんてわかんないじゃないですか。
ああ、そうか、確かに確かに。
うん、だから、普通に何も知らずに行って、うんうん、展覧会見て、どこにも書いてないから、こういうことが起こってるみたいなことを書く人は、うんうん、もちろんいて、でもそれはバズらないんですよ。当たり前だけど。
どこでバズったんですか？
なんかね、会期の本当に途中ぐらいで、うん、全然美術アカウントとかじゃない、コスメとか、うん、美味しいものとか、ちょっと今流行ってる系のやつとかを紹介されるアカウントが、
いわゆるインフルエンサー的な感じの人、個人アカウント、
そうですね、がいて、その方が、これ、すごいから、みたいなことをおっしゃって。
でも、その人もその段階ではネタバレしてないんです
か？しない。
うんうんうん、
言えない。だから見てほしい、みたいな感じで、なったら、もうそこからわーって。だから、あんまりその美術アカウントじゃなかったっていうところが、すごい大きかったと、思って、その時。
最後の方、それこそ本当行列すごかったじゃない
ですか。はい、すごかった。
っていうニュースがどんどん入ってきたけど、はい、じゃあ、会期の最初の方はそんな行列もできてないし。
何にも。てか、むしろ閑散本当に人いないなーみたいな。大丈夫かなーみたいな。
あ、それちなみになんですけど、これ、あれだったら切ってもいいですけど、今は喋っていいんですか？だから、これどの段階だ
った？いいですよ。
なんとなくあれのせいでというか、あの時の空気のせいで、あれ以降も多分誰もなんかメディアでこの展覧会がこうだったよってあんま言わない空気になってるけど、もう別に大丈夫なんですよね。
別に、はい。
だから内容としては7階と8階が、まあエレベーター移動するちょっと不思議なまあ構造を活かしてて、7階と8階が全く同じに作られてるっていうことですよね。大きな、
は
い、大枠で言ったら、はい、で、だから今だからじゃあ言えるんですけど、最初僕もだから普通に内覧会の日に見に行って、まあ7階と8階が一緒だわ。で、内覧会の日が普通、基本的には、あれなんですよね。展覧会の初日の前の日にやるものなんですけど、うん、この展覧会は一般公開日だったんですよ。
そう。
確か。で、何時から記者発表もあります。だから早めに着いて、早めに見て、まあ目好きだから見ようと思って見て、で、7階と8階が展示、なんかの展覧会をやる途中っていうような設定なんですね。だからなんか重機もそのまま置いてあるし、みたいな。だから最初、とりあえず、まあ7階8階しかもどっち行ってもいいですよ、みたいな、
うん。
普通は受付が8階にあるのに、受付が1階か中にあって、好きな方行ってください、みたいな、はい。
どちらから、
ね、どちらか、まあどちらか入るか。ただ、あれ、初日で来てるから、あれ、間に合ってなかったみたいな。
そうそうそうそう。
たまーに、ごくたまに展覧会あるあるで。その記者内覧会の日に間に合ってないのがあるから、あ、間に合ってないのかな。で、戸惑い。で、8階行ったら、あー、そういうことかって、こう、そこでこう、腑に落ちるというか。で、なんか本当に落ちてるゴミの位置まで一緒だとか、本当によく出てたんですけど、まあそういうことか、と思って、下降りるときに、一般のおじいちゃんも一緒に見てた人が降りたから、なんだかわかんなかったな。ってなんかブツブツ文句をすごく言ってらして、うんうん、で一応気使ってとか僕はあんま普段喋んその人見知りだけど、いや多分7階と8階が一緒だったんですよ。あ、そういうことみたいな、
すごい、
あ、そういうことかっていう感じだったんですよ。でご飯食べてもう一回入った時にパフォーマンスが始まったんですよ、
ね、はいはい、
30分に一回パフォーマンスがあるんですよ、はい、だから多分そのおじいちゃんそのパフォーマンス見てない時代に行って入っちゃったから、なんだよ、何が面白いんだよだったし、うん、僕もそのタイミングで入っちゃってたから、1回目は、うん、まあまあ、そっくりに作ってうまいね、ぐらいの感じだったけど、うんうんうん、パフォーマンスの時間が入るっていうことが、うんうん、またもう一個、すごくしてたんだけど、あのパフォーマンスが、だからその時間に来てくださいとも言えないし、
方法
的にってことですよね。
そうです。
なんか30分に1回、パフォーマンスが行われるから、ね、はいはい、分かった瞬間に、あれ、展覧会会議、60日ぐらいありましたよ、ね。
はい。はい。
これ1時間に2回、だから30分に2回、これを毎回やるのと思った時に、
そう。
もう狂ってる。
これ、すごいですよね。
そうそう。これ今日だけじゃないんだと思ったら、これやばくないみたいな。
同じ動きをし続けますからね。
そうそうそう。まあ、だからなんか、梱包作業みたいなのをやって、30分後にそれを戻す。で、別の部屋でも同じ、また別のことやってるみたいな感じで、結局あれだから1日何公演で 8公演ぐらい。
あ、そうですね。それぐらいかな。
夜間開館したら10公演みたいなのを、毎日やり続けた、
うん。そうです、そうです。
その正直なところ、まあ終わったから言えると思うんですけど、その提案された時に、美術館として、いや、できる会ってなんなかったんです
か？なりますよね。
で、しかも、それを告知しちゃいけないわけ
ですよ、ね。そうなんですよ。でもね、本当に我々もわからなかった。なんか、聞くだけじゃわからないんですよ。ふーんみたいな。なんか、想像ができない。今となっては知った後だからわかるんですけど、なんか、全くよくわからなかった。そういう人がやりますからみたいなことはわかったけど、なんか、全然わからなかったです。我々の。
なんか、あとしかも、聞いた話だと、中の人に、こう、だから観客がこれ何なんですかとか聞いても、言っちゃいけないみたいな。
まあ、それは、はい。
だから今みたいに、いや、30分待ったらなんかしてくれるんですよ。それは、ね、そういうことも言っちゃいけないって徹底されてたって言いましたよね。だから、結構クレームも最初多かったみたいな。
多かったですよ。最初どころじゃないんじゃないかな。まあ、だから、混んできたらね、不思議なことで人間の心理ってこれがすごいんだって思うから。
その状況で来るから。
多分何も、もしかしたらだけど、そのパフォーマンスを見なくても、すごかったって言ってる人が多分いたと思うし、だからそこはなんか人間のなんというか心理というか、不思議なところをもう炙り出してる気はしましたね。
じゃあ最初はどういう方法としてはどういう方向というか、どういう方針でいこうと思ってたんですか？
いや、もう本当に、何も、なんか開けてみないとわからないって思ってました。これどうしたらいいんだろうとはずっと思ってたし、でも本当に途中やっぱり、これ、みんな見てもらわないと気づかれないよね。こんなに、ちゃん、ね、大変、な、準備をして、本当にそれこそパフォーマンスの人もたくさんいて、大変だから、やっぱり見てほしいよね、みたいな。なんか、やっぱりでもこれは SNS だよな、とか。
本当は言いたいけど、みたいな。今までとは逆ですよ。普段の点、こっちでは、積極的に言えるのに、言えない。
言えないっていうジレンマ。は、すごかったですね。
まあ、今のところ最初で最後という。
まあ、そうですね。
過去にない例。
結
果、バズったからよかった。
よかったですけどね。
バズったらバズったでやっぱ大変なこともあったんですか？
もちろん、それは、まあ、だからやっぱりコロナ前でよかったっていうことがすごい。
ああ、そうか。
あれは、本当にコロナの直前だった。2019年の末で終わりましたから、これコロナ禍だったりとかしたら、当たり前にまあできないし、ぎゅうぎゅうだったんですよ、本当最後の方。
いや、そう、なんか
展示室も。
エレベーター乗れなかったんじゃないですか。
そう、移動ができなかった。で、外にもダーッと並んじゃって、それこそ。相当中で待たせたりとかもしたんですけど、それでも並んじゃって、だから、外並びが一番多かったんじゃないかなと思いますね。
で、しかもパフォーマンスやりますとかもできないですもんね。
もちろん。
ここで、ここ開けてくださいみたいな感じでも言えないし、みたいな。そう。
で、やっぱり、だから、長くいる方もすごくいて、全部見てやろう、みたいな。ここで何が起こってるかを、全部見てやろう、みたいな人も結構いたのは確かで。だから、パスポート制にしたんですよね、今回。
あ、そうだった。多分、
一回じゃ気づかないから、そのパスポート制にしてるっていうことで何かを察してくれ、みたいな。
なんか、匂わせるしかない、広報としてはっていう。だって、メインビジュアルもあれ大変でしたね、そこまで。
何もってか出せないから、概念みたいな、抽象的な、別にこれが展覧会を示すわけではないみたいな。まあでも本当に結果的にね、良かったからっていう話でしかない。本当にね、何が当たるか本当にわからないと思いました、あの時に。
これ、11月2日から12月28日まで、もう当然若い人も多かった。若い人の方が多いですか、最終的には。
最終的にはやっぱり若い方で、だから、その最初にバズったっていうのが、その割と一般的なアカウントだったってこともあって、その今まで多分美術館あんまり来ないだろうなっていう層の方が結構来てたのが面白くて、それこそ女子高生が制服でタピオカ飲みながら並んでて、グループで4人ぐらいで、見たことないって思って。
これまでの千葉市美術館で。
この子たちが来るんだ、タピオカ屋に並ぶようにって思って。
確かに確かに。それはやっぱり、あれですか、統計取ったら、千葉以外の東京からもやっぱ結構来てくれてました
、もちろん。私、圧倒的に若年層が多かったし、でね、もう、でもなんか本当にいろんな業界の人が来てましたね。
うん。その業界、例えば。
建築関係の人とか、うん、ファッション系とか、あとはね、おもちゃ系の方とか。なんかなんでわかるかっていうと、領収書を切ってるからなんだけど、私は切ってないけど、なんか受付の人に聞くと、結構いろんな業種の方いらしてますよって。
へぇ。いや、でも、これはだからやっぱりさっき言った近代美術が多い千葉市美術、人気の千葉市美術館でもやっぱり上位だったってことですけど。
あ、でもね、うん、全体で見たらそんなじゃないです
か。あ、そうですか。他だとどういう展覧会が？
いや、でも、だから金星系でしょ、うん、で、現代美術だと一番なんですけど、うん、でも言ってね、そんなに。やっぱり入れん、なんだろう、回転率が悪いんだと思います、多分。
ああ。え、でもそれを言うと、まあちょっとすごい失礼なこと言っちゃうかもしれないですけど、じゃあもう近代美術ばっかやっといた方が人入るっていうのが分かってるわけ、統計的に。
ああ。
でもそれでも千葉市美術館が現代美術をやるっていうのはどういう？
やっぱりコレクションがあるからっていうことですかね。やっぱり近世の江戸から現代まであるっていうことを、うんうんが大事なので、で、それに対しての専門の学芸員がいますから、うん、それはやっぱりやり続けないといけない。
だからそこはやっぱりなんか、商売とはいわゆる違う部分もありますよね。だって売れるんだったらもう近代やっといた方がいいじゃん。
うん、
なる
そうですね。
けど、そこではないんですね、やっぱり。はい、
まあ、
うん、
本当に人を入れたければ浮世絵ばっかりやってればいいと思うんですけど、やっぱりそれでは千葉市美術館としては、ちょっと、
うんうん、
やっぱり研究、保存みたいなことを考えたときには、そうするとね、なんで現代美術持ってるのみたいなことにもなりかねないし、まあでもやっぱりみんなあのコレクションに愛があるので、うちの学芸員というかスタッフは。やっぱりそれを使った展覧会をやりたいですし、そうでないとやっぱり千葉市美術館らしさっていうものはないと思っていて、ある種その近世から現代まで幅広く200年以上このスパンがあるものを扱って、それを元にした企画展を打てるっていうことが、まあ千葉市美術館の特徴だと思っているというか、で、それで、ね、やっぱり企画展をずっとご覧いただいている方だと気づくんですよ。なんか、あ、繋がってるんだ。
あ
実は、その、近世で江戸時代のものだけれども、うん、それが元にあるから、この現代美術があるとか、
うんうんうん、
そのつながりをだんだん、この通ってくださると多分ね、見えてくると思います。いきなり現代美術があるわけではない。当たり前ですけど。
でもそれは磯野さんが大学4年で学んだことと近いですよね。
まあ、
ってことですもんね。
ね
現代アートが好きで、はいはい、だけど美術史学んでることっていう。はいはいちなみになんですけど、じゃあ、その現代アートの展覧会で、目の以外で印象残ってるのを1点あげるとしたら？
いや、1点か。いろいろあったんですよね。でも個人的に好きだったのが、あの、須田義弘さんの展覧会で。
これまた木彫の。
まあ、普通にファンだったんで、楽しかった、うんうん。楽しかったっていうか、すごく素敵な展示空間になったし、うんうんでも、個人的にやっぱり、あ、ちゃんと現代美術で、あ、を学べた、ある意味展覧会を通して学べたと思ったのは、うん、滝口修造とマルシェル・デュシャン展っていうのがあって、
これ何年に行われる？
これ何年だったかな ?2012 年とか、
うんうんうん。結構、まあ10年ぐらい前です
ね。はいはいはい。はいはいうんうん、やっぱり、それは結構自分の、でも現代美術好きだったけど、そんなに別にちゃんと学んでなかった時に、やっぱりデュシャンとか大事じゃないですか。うん、で、やっぱり日本での需要っていうこととかを、ちゃんと展覧会を通して勉強できたのは、すごいその後に、繋がってます。はい。
自分のキャリアにとっても大事だったってこと。
そうだし、あとうちの展覧会に対しても、やっぱり、ありましたね、うん。で、担当学芸員がずっとやっぱりその、デュシャン研究をされ、滝口とかのデュシャン研究をしていたので、その関係もあって、それがまあ、ずっと60年代、70年代の日本の美術っていうものに繋がっているんだっていうことが、まあ、あの、千葉市美術館の展覧会を通して自分でも系統を立てて理解することができたっていうことはすごい勉強になりましたね。
だから結構そういう意味で、でもおっしゃったのがすごいしっくりきたのは、やっぱ千葉市美術館展覧会、まあ僕は仕事から全部見るようにしてるけど、はい、結構やっぱ見ていくと繋がってきますよね。
繋が
る。その本当に千葉市美術館って確かにそのリンク、の仕方が結構絶妙だなっていう気がする。
はいはいはい、
うん。じゃあやっぱそれ友の会に入るしかない
そうですね。
つなげて考えていくとっていう。本当に。うん。
それで常設展とかも見てもらって。
あ、そうかそうか。
やっぱり常設展も1ヶ月で変えなきゃいけなくて常設なのに。
あ、そうっすよね。そうだ、結構すぐ変わってるイメージある。
やっぱり浮世絵とか持ってると、うん、どうしても1ヶ月って変えなきゃいけなくって、うんうん。
保存の関係で。
そうなんです。うん、なので、常設展示室と言いながら、全く常設していない。
そうですよね。毎月のように。まあ、コレクション数が多いっていうのもあります
ね。そうですね。まあ、なので、いろいろお見せできる。うんうん、だから、コレクションをかなりご覧いただくことができるので、うん、通ってもらえれば、千葉市美術館のコレクションが、うん、かなりの数見られる、珍しいものも見られるっていうのは、ある意味面白いところだと思います。
その千葉市美術館の話も掘り下げたいところなんですけど、はい、せっかくなんでちょっとプライベートな部分というか、
はい、
美術以外の趣味はありますかっていうのはこれ結構皆さんに聞いてるんですけど。
皆さんあるんですか？
結構ありますよ。いろんなの出てきましたよ、これまで。
へぇー。
いや、どうなんですか？磯野さんどうなんですか？美術以外の趣味。
でもやっぱり大体休みの日ってなると展覧会行っちゃうんですけど、そうじゃないとすれば、積極的にちゃんとっていうか、やろうとしてるのは、割と感激芝居を見たりとか。
それは何系でミュージカルとか歌舞伎とかいろいろあると思う。
現代の衝撃団とか、中小。
衝撃だ。
中小劇。小じゃないから、中小。中劇団
か。なんか、要するにこう、俳優さんがやって、なんかドンとやるより、俳優ってのはその、ドラマ俳優さんとかがやるようなよりは、もっと舞台俳優さんよりの。
そうです、そうです。
どこに一番出没するの？下北とかですか？
あ、下北も行くし、でもいろいろ今、いろんなところでやってるんで、うん、駒場とか。うん、
一番推しというか。
推し？
はい。僕あんまり行ってないので、ちょっと教えていただき、好きな、もう必ずこの演目は行くみたいな、この公演見に行くみたいな、好きな演出家とか。
あー、でもあんまりそれはね、決めてないんです。
何で選ぶんですか？それはじゃあ。
まあでも、
内容
テーマ、内容、うん。
ここ最近見た中で、これは良かった
な。あ、でも、最近じゃないけど、市原さと子さんっていう、Q っていうのをやってる女性の方のは、うん、やっぱり衝撃的に面白いと思いましたけど。
それはもう、忙しいわけです、じゃないですか。
はい、はい、はい。
なんとか間を作ってい
く。そうですね。
ちょっと演劇は僕はまだまだ、この番組プロデューサーでも演劇すごい好きなんで。
あ、本当ですか？
そうなん。ちょこちょこ実は演劇好きな人、この番組には
出て、そうなん
だ。結構演劇の話出てきて。
へぇ、うん、でも、だから、有名とか、玉田企画とか、いろいろですね。
へぇ、
でも有名な方だと思います、割と。中劇団だったら、有名な方だと思います。
あ、昔から好きなんですか？
割と。昔はだから、やっぱり、野田さんのをよく見てて、そこから、あとは、阿佐ヶ谷スパイダースか。一番好きだったのは、阿佐ヶ谷スパイダースでしょ。
それこそ広報の職権を利用して、
はい、
うちで演劇ちょっとやってみてくださいよとかはないんです、これまで。
ないな。
急に嬉しそうになって。ないんですか、
うん、
サヤドホールでちょっと。
ねえ。面白いと思いますけど。
ない、でも、そもそもでも演劇、ギャラリー演劇みたいなの分かんないですけど、ギャラリーコンサートはあると思うんですけど、
はい、
演劇は何と
違う？ありますよ。あ、うちで、
うんうんうん、
あ、なんかね、
結構やってるとこ多いじゃないですか。うん、世田谷美術館さんとかもやってるし、そういうのは千葉市ビューは、だってあんなにホールもしっかりある。
舞踏はやったことがあります
。
ああ、そう。それこそ大野和夫さん。
うんうんうん、
すごい昔にね、はい、やられたことがある。
じゃあまだないんですね。
芝居はないと思いますね。私が知ってる限りは。
じゃあちょっとなんとか職権を。
なんかでもね、多分なんですけど、芝居って関わる人が多いから、何日間か打たないと、手にできない。
そっかそっか。そう。なるほど、なるほど。
そこが、すごいライブとかと違うところっていうか。
そうか、知りすぎちゃってるからこそちょっと。
そう、なんかね、
気軽に声かけ
てない。そう。
え、他にはないですか？なんか趣味。
なんだろう。
演劇以外。
え、なんでしょうね。歩いたりしてるけど、歩くぐらいから、なんだろう。ドラマ鑑賞とかですか？
なんか事前に僕いただいてるやつ、
ね。なんだっけ？なんて書いてましたっけ？
将棋見るのが。
あ、将棋ね。
そう。俺意外でびっくり。将棋見るんですか？
そう。
ええ。だから、それは今、最近は、やっぱりこの藤井竜太くんとか出て
る。そうです。蒼太くんね。
あ、そうです、蒼太くん。え、いつからですか？
でも、それこそ藤井くんあたりから。やっぱり藤井フィーバーってすごいかったから、そんなすごいのかと思って見始めたのがきっかけでは
ある。でも、ルールは知ってたんですか、それも。
全然。
そっからでももう見るのが好きになるぐらいまで。
で、なんだこりゃと思って、何が起こってるのかよくわからなかったんで、まずルールを知ろうと思って、まあ自分でもちょっとやってみたりして、でもやっぱりずーっと見てると、あ、この人は綺麗な手を指す、面白い手を指すなとかが、なんか分かってくるんですよ。なんか特徴がね、あ、すごく攻撃的な人だな、
戦いの仕方
が、そうとか、なんてトリッキーなことをするんだとかが、なんとなく、まあ、でも解説が上手いんですよね、皆さん。将棋関係の人って。やっぱり棋士の方が解説されるから、すごく、詳しく、いや、わかりやすく、素人もわかる、今のはこうで、みたいなこと、言ってくれるから、なるほど、みたいな感じで見ていくと、
でも結構じゃあもう何年か経ちますね、藤井フィーバーから。
でもコロナ禍ですね。確実にハマったの。で、時間があったんで。
あ、その時は、そうか、そうか。
将棋って時間すごいかかるじゃないですか。
かかります。
1日2日かかるんで。
そうですね。確かに。
あんまり普通にしてたら、やっぱり外出ちゃうんですよ。展覧会行っちゃうから。で、コロナ禍、展覧会やってなかったじゃないですか。
確かに確かに。
で、どこにも行けなくって。ってなった時に、見れたのが、将棋だった。
へぇー。これは意外でした。
あの時間がなかったら、多分そんなに時間取れないから、何が面白いのかまで行きつけなかったと思います。
でも今もじゃあちょっとこう、空き時間あったりとかしたら、結果見たりとか。
あ、そうですね。たまに中継で見てたりとか。
へぇー。あ、でもよっぽどじゃないですか、それは。
うん。でも途中だけ見て周りもよくわかんないですけどね。
じゃあ、なるべく最初から最後までこ
う。できれば、まあ、でもそんなのは今はもうちょっと無理。もう一回コロナ禍が来ない限りは。
へぇー。あ、でも多種、そういう話はでもするんですか、広報さん同士で、なんか趣味の、プライベートの話とかあんましない。
しないですね。
でもなんか、でもそういうのがいっぱいあった方が、でもあれですよね、作家さんと話すときに、もし作家さんが将棋好きだったら話があったりとかもするし、ね、いろんなの知ってるには、やっぱこうしたことないですね。
そうですね、それはありますね。そういう意味では、だからあんまりなんか、これぞっていう趣味はすごく少ないっていうか、多分美術展、美術ぐらいしかなくて、他がすごいまんべんなーく、いろいろあって、っていうところですかね。
でもなんかやること多いです。ドラマも見てるわけですよ、ね。
ドラマも見てる。大変。サッカーも見てる。大変。
サッカーもですか。ドラマは週何本ぐらい見るんですか。
でも、もう2本までしか終え、2、3本しか終えないです。もう今は。
へぇー。週、で、美術館はどれぐらい行くんですか、あの、多館というか。
でも、毎週行くじゃないですか。
まあ僕は仕事からもう1、2、3回行きますけど、一般の人は毎週もそんな行かなくないですか。でも行くバスか毎週。
うん。2日休みがあったら、2、2とか2、3とか行きますよね。
いやいや、まあ僕は行きますけど、すごい行ってます。で、じゃあちなみに、それで興味本位で聞くんですけど、あの候補、そんな方法があったかみたいな、タカに行った時に、やられたみたいな、広報的な。
いや、もうたくさんありますよ。
なんかあります。ここ最近の中で、これはやられたわ、とか。こんな手があったか、っていうのはどういうのありますか？
なんだろう。具体的にはやっぱり、難しいかな、
歴代でもなんか、あれはやられたな、みたいな。
なんだろう。どういうこと言われると難しいな。
ポスターとか見たとき、高野さん。いや、私だったらもう少しこれを押すけどな、とか。なんかその考えたりはするんです。
でもね、やっぱり、分かるがゆえに、なんか、難しさも分かって、まあ、こうせざるを得ないか、とか、なんか、見終わってからね。まあ、あれって思うけど、まあ、でもしょうがなかったんだろうな、とか、すごい、いろいろ考えるんで、なんか、批判もできないっていうか、大変だなとか、ご苦労様ですみたいな気持ちになるっていう。
それこそ広報さんで、こう前半の時にさ、広報さんの集まりとかあったんですか？広報あるあるみたいなのがあるんですか？
あるある？
うん、広報同士だから、あ、これよくこういうことあるあるだよね、みたいな。
なんだろう。
ついついこういうことしちゃうとか、こういうことチェックしちゃうとか、学芸員さんにこういうことを思いがちとか。
それもそれぞれじゃない。なんだろう。いや。
じゃあ分かりますか、タカンとかに行った時。あ、もうこの人広報だな。この人学、この人絶対広報だろう、みたいな。
どういうこと？ 会った時に。
うん、そうそうそう。
でもあんまり会うことはないですよ。
あ、本当ですか。
うんうん。
僕の中では、広報さんはやっぱり、花がある人が多い。それは学芸員花がないって言われてないけど、結構すぐわかるか。なんか、みんなが、
ね、
身だしなみも、
そうですね、
広報さんはやっぱり、ちょっと学芸員さん、うんうん、学芸員さんのも綺麗にしてる方も当然いるんだけど、うん、広報さんはやっぱりちょっと学芸員さんとはちょっと服装違う印象あります、なんか。
ああ、そうかもしれない。う
ん、着るものとか。うん、意識してますかね。
まあでもやっぱり、取材の時とかは、うんうん、担当よりかは、それなりに気を使うと思います。うん、担当はね、そこまでもう気が回らない。
うん、ああ、そうかそうか。
会ったことが大事だから。
うんうんうん、確かに、そうか、そうか。だから、広報さんはそこまで考えてる人が多いから。
うんうんうんうん、やっぱりサポート、うん、秘書みたいなもんですよね、だから。
あ
で、ね、秘書の方、綺麗な格好してたりとかするじゃないですか。
まあ、まあ、
そんなことないから、社長だったらあれだけど。
うん。これ、ちょっと、時間だからあれだけど、うん、使えるか使えないか別として、一回マジで聞きたかったのがあって、
はい。
磯野さん、一回だけ、急に金髪になった時ありました。これマジであれ何が
すごいよく覚えてましたね。
急に、何があったんです
か、すごい
真っ金金。広報史上初。そう、あらゆる美術館に行ってますけど、はい、もう僕の中では広報史上の珍事というか、
本当ですか、
大事件、何があったみたいな。
いや、なんか前から一度やってみたかったんですよね。
金髪
に。そう、一度は。いや、それまで本当染めたことなくて、何色にも染めたことがなくて、やるなら、
うん、
金髪だなって思ってて。
そうそうそうそう。
で、なんか、やっぱりちょっと、やってみたいっていうのが、すごい講じた時があって、うん、で一応、聞いたんです、館内で。
してもいいかな、
かかったんです、一応。やってみたいんだけど、いいですかって言ったら、いや、全然いいよ。看板だし、目立つからいいんじゃないみたいな感じで言われて、あ、じゃあやってみますって言って、やった時があった。
ありました。あれ、なんでやめちゃったんですか？
めんどくさい。
ああ、そんな理由だったんですか？
これをもう一回やるのかって思ったら、ああ、だからあれ一瞬なんです。本当に2ヶ月だと思う。
多分なんかの内覧会の時で、
うん、
はってな。
そう。
何があった、すげえパンクな感じになってる。千葉市美術館はもうこれからパンクになる。で、やっぱ、広報さんってやっぱ顔だから、
うんうんうん、
なんか変わりますとか、なんかもう、なんか
そのアイズかみたいな。
そうそう。あれだなと思ったら、じゃあそうだよ。次行ったらもう戻ってた。
そう。
一瞬ありましたね。
一瞬ありました。やってよかったですけどね。
そう。別に、こう、広報さんが金髪にしちゃいけないなんて、そういうルールもないんだけど、うんうん、あれはなんか僕の中でめちゃめちゃ衝撃的だ。だから、多分、それもあって、広報さんの中で誰に出てもらうときに、あれは結構俺だ。ちょっと一個ありました。あの、金髪で違います。
そんなにあったんだ。全然考えたことがなかったです。
まあ、それもあってちょっと声かけたんですけど、さあ、最後にちょっとこれ、さらっと聞きますけども、将来成し遂げたいこと、実現したいことってなんかあります？
いや、でもね、うん、あんまり難しいなって思いました。うん、なんか、ね、すごい、生に入れるぞみたいなのとかね、ね、ちょっとあんまりそういうのもいい。なんかないかなとか思って、いや、でもね、ちょっと、ポッドキャストはやりたいんですけど、普通に。
それは、磯の愛ポッドキャスト。
違う、
千葉市美術館。
千葉市美術館のね。なんか割と、うちの人たちも喋れるし、
うんうんうん、
面白いから、なんかこう、学芸員の面白さっていうか魅力みたいなこと、あとはもうコレクションにこう、やっぱりちょっと、親しみを覚えてほしいので、なんか、そういうものとして使えないかなっていうのはずっと考えてて、やりたいなって思ってるんですけど、まあ、そんなのすぐやれるんですけど、言ったらね。
うん、まあまあ、大変ですよね。いろんなことやんなきゃいけない。
そう。で、まあちょっと学芸員もやっぱりそんなに人数いないんで、その、忙しいから、ちょっとこれ以上負担はとか思ったりなんかして、だからちょっと大きな休みが、休館があれば、次のなんかそういうのがあれば、ちょっとやってみたいなっていうのはありますけどね。
じゃあ、それまでの間に、なんかその、おすすめの学芸員さんを送り込んでいただければ。こちらの番組に。まあまあ、あの人かな、あの人かな、なんとなく思い浮かんでますけど、ちょっとぜひぜひ、
はい、
磯野さんが送り、まあ告知を兼ねて、
わかりました。
送り込んでいただけたらと思います。はい、さあ、ということでそろそろ収録は終わろうと思いますが、はい。前編、後編終わってのこの収録いかがだったでしょうか？
いや、結構大変ですね、これね。なんか、ちゃんと喋っ、ちゃんとっていうか、言いたいことが言えたかは分からないな、という感じ。
いやいや、もしあれだったらこれ言い切ってないよっていうこと
は。いや、分かんないですけど、いや、でもね、本当に広報ってそれぞれだと思ってて、 で、だから全然私も本当に他の他館の状況を知りたいっていうか、うん、ね、さっきも言ったけどインターンしたいぐらいだし、うん、なんかそれぞれだなって思うんで、他の大きい美術館の方にもぜひ聞いてみてください、うん、これ。
この広報シリーズ。
そうそうそう、そう。
ああ、確かに確かに。
もう諸先輩がいるから、もうこんなね、公立のね、ちっちゃいところじゃなくて、聞いてみてほしい。
え、じゃあ、理想はどこの美術館の広報さん出てもらいたいとかあります？
え、それ言うとなんか絶対なんか言われたからとか言うからな。
いや、でも、何個か挙げていただいても。
いやいや、それは言えますけど、ここで言っちゃうとね、あれだから。
じゃあ、これは収録回しながら後でね、教えていただければと思います。はい、じゃあ、最後に、広報さんとしての仕事、最後の仕事、よろしくお願いします。改めて、
はい。
展覧会の告知をお願いいたします。
はい。はい、6月10日から9月10日まで、三沢厚彦アニマルズマルチディメンションズという展覧会をやっております。まあ、日本の彫刻界を牽引する三沢厚彦さんの、動物をモチーフにしたアニマルズシリーズだけでなく、新作まで、そして、今まで公開されてなかった初期の作品、そして、展示室で制作もされるということで、美術館全部が展示会場になって、すべてを見ていただけると思うので、建物全体も楽しんでいただけますし、あとは作りかけラボも三沢厚彦さんになりますので、美術館全部をですね、楽しんでいただきたいなと思っております。
いや、本人に言うのことじゃないですけど、最後の告知史上一番上手かったです。
本当ですか？
さすが広報さんと思って、ちゃんとまとまってる。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい、この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー、購読をお願いいたします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話を、今後聞きたいテーマやゲストは番組ウェブページまでお願いいたします。